いちです。こんばんは、大学入学共通テストが終わりました。受験生の皆さんね、それから保護者の皆さん、関係者の皆さん、ほんまお疲れ様でした。特にね、受験生の皆さんね、寒い中受験ほんまお疲れ様です。特にね、第1日目にね、東京大学会場の近辺で殺人未遂事件があったりとか、2日目にはね、津波警報があったりとかで、ただでさえね、コロナで大変な時期にこんな事件も重なったり、それから自然現象はね、しょうがないとはいえね、運悪くね、2日目に重なったりとかで、もほんま大変やったと思います。ぜひね、体調に気をつけて、インフルエンザやったりとかノロウイルスやったりとか、コロナがなくてもね、ただでさえ体調を崩しやすい時期なので、そこはもう十二分にね、お気をつけいただきたいなと思います。僕はですね、改めてご紹介させていただきますと、長崎大学の、情報データ科学部というね、新しい学部の教員させてもらってるんですけども、長崎のね、行き会場という行きの島のね、共通テスト会場を担当させてもらったんです。離島会場といいまして、共通テストはね、いくつかの島でもね、実施をしてるんです。長崎が一番多くて、対馬、壱岐、上五島、福江島、五島ですね、五島、福江島、の4か所で、共通テストやってます。あと他、鹿児島県が、奄美大島でやっていたりとか、沖縄県が石垣島でやっていたりとか、新潟県が佐渡島でやっていたりとか、離島会場ってね、全国にいくつかあるんですけれども、長崎がね、一番多くて、4か所の会場を持ってます。で、僕は去年と今年と行き会場の責任者ということでね、今朝帰ってきたところなんですけども、今朝行きから長崎に帰ってきたところなんですけれども、行き高校のね、会場をお借りして、壱岐の高校生の方、主に高校生の方ですね、受験していただいて、ほんまね、お疲れ様です。ただ我々がね、壱岐会場を設置する前は、離島の方、本土にやってきて受験しないといけないということで、大変やったそうなんですね。なので我々もね、実施するの大変なんですけれども、受験生がね、いる限りは、できるだけ実施はね、させていただければなと思ってます。こればっかりはね、大学入試センターが決めることなので、ちょっと大学の一存でということにはいかないんですけれども、できるだけ受験機会というのを、設けていければなと僕個人は思ってます。今日はね、おとといか土曜日ね、1日目に東京大学会場で殺人未遂事件というのがあって、我々はね、本当試験会場に缶詰で、外のニュースとかね、触れることはできないんですけども、大学入試センターから、そうなんですよ、今時ね、ファックスでつながってるんですよ。で、大学入試センターから、逐一ね、ファックスでこう報告が来るんですけれども、東京大学会場での近辺でこういう事件があったので、警備を強化するようにっていうね、ファックスが届きまして、いや、警備強化言うてもどないすんのってね、思ったんですけども、会場を借りしている壱岐高校の先生方にもお伝えして、で、そしたら、地元警察にお願いしてということで、2日目は警察官がね、高校に来てくれて、警備をね、強化してくれたんで、文科省が、国家公安委員会と警察庁にもね、依頼を出してくれたそうなんですけども、いや、これね、一応ね、大学であったりとか、会場をね、担当している、会場提供されている高校であったりとかが、警備員として、教員をね、出すんですけれども、いや、言うても、素人ですやん。大学の、そうなんですよ、ちょっとね、説明が遅れましたけれども、共通テストの、ね、試験監督やったりとか、それから警備員やったりとかってね、大学の先生やったりするんですよ。警備員はね、 大学の先生の場合もあるし、それから事務職員の場合もあるんですけれども、まあ、言うてもそんな警備の素人なので、まあ、要は間違って人が入ってこないように、こっち違いますよとか、こっち入らないでですよ、入らないでくださいよとかね、お願いする役割なんですけども、そんなね、刃物持ったね人が入ってきたりとかしたら、これ多分訓練受けてる人でも無理ですよね。だから警察官とかでも正直怖いと思うんですよ。もうそれはもう使命感とかで阻止はされると思うんですけども、それは誰だって怖いと思いますよ。刃物振り回してる人が近づいてきたりしたらね。でそれをね、その、まあ、大学入試センターもそんなん防げるとは思ってないとは思うんですけども、警備強化しなさいって言ってきて、これ何かあったらどうするんですかねとかね思いながらも、ただまあ、受験生がね一番不安やと思いますので、まあ、我々としても精一杯できることをね、やらせてもらうということで、警備の強化というのもね、しました。まあ離島会場って、まあ言うてもね、そんなに人口の多い島ではないですから、行きってね、多分離島会場の中ではそのだいぶ大きい方やと思うんですけども、受験者もね100人いて、島の規模も住民が3万人いて、結構大きい方だとは思うんですけれども、まあ、それでもね、まあ、言うてもそんなに平和な島なので、やっぱ警備言うてもそんなにね変な人が来るってことはないかなと思ってたんですけども、やはりね、本土で、まあ、それこそね東京なんかも1000万超える人口がいてとか、大阪でもそうですよね、もう何百万という人がいてっていうと、まあ、やっぱりそういう人も紛れ込むかもしれへんし、うんね、それはこれまではね、去年までは想定してなかったかもしれないけども、そういうこともあるんやなということで、まあ、来年からまたどうなるんやろうね。共通テストのね、監督マニュアルってめっちゃ分厚いね冊子があるんですけども、もうさらに分厚くなるのかなとは、思います。で2日目にはね、津波があって、まあ、津波っていうのかどうかも分からないんですけれども、トンガ沖で海底火山の爆発があったようで、水位がね非常に上がって、試験中止になった会場もあると聞いてます。津波のね、警報注意報っていうのは我々もリアルタイムで受け取ってました。長崎県もね、対馬と壱岐以外は注意報が出されたんですけれども、まあ、幸いね僕がいた会場壱岐は警報が出なかったの、水位も上がらなかったようなので、長崎市の方はね水位上がったようなんですけれども、壱岐の方はね水位が上がらなくて、まあ、そもそもね公共交通機関がバスしかないので、電車止まったりとかはもう電車がそもそもないので、なかったとはいえね、ちょっと心配はしました。で、共通テストね、リスニング試験というのがね、春の英語のリスニング試験というのがあって、これもね共通テストになるときにね英語民間試験導入でなくなるかなと思ったんですけども、結局英語民間試験の導入というのは見送りになって、共通テストの中でリスニング試験というのをやることになって、でリスニング試験ってねやっぱり一発勝負なのでめちゃくちゃ気を使うんですよ。IC プレイヤーがね故障してたりだとか、去年もね離島会場で停電があったりとかで、リスニングに集中できなかったということもあったりとかしまして、明かりがね消えちゃったりとかするとね回答用紙書き込めないですから、再試験になったりとかっていう事故があって、これもねすごく気を使うんですけど、行き会場ではね、幸い全員がね無事リスニング試験を受けていただけて、無事終わったんですけれども、いやー本当ね共通テストってね気を使うんですよ。まあ受験生の皆さんねもうめちゃくちゃ緊張されてたと思うんですけれども、まあ我々ねこの試験実施する側もねめちゃくちゃ気を使います。本当にねコロナ流行ってきてるので、まあ、オミクロン株流行ってて、一時期ねオミクロン何オミクロン株の感染者はもちろんなんですけども濃厚接触者もね 受験できないって文科省がちょっとこう先走って言っちゃって、でも後で訂正があって、いや受けれますよということがあったんですけれども、別室受験というね対応を取らせていただいてます。受験生の皆さんね、必ず受験機会というのは確保されるように設計されてますので、何でも問い、大学入試センターであるとか、受験希望する大学であるとかに問い合わせていただければ、必ずね受験機会というのは確保されますので、そこはね心配なく、正直にね、自分は濃厚接触者と判定されましたとか、コロナ感染しているので受験できませんとか言ってもらえたら対応はしますので、今年はね、なんやったらその4月1日にね入学できなくても、その受験機会というのは確保されるようにね設計されてますので、今ね我々もね受験機会どうやって確保するかっていうので、新しいね、受験日程とかを考案しているところなので、本当ねもうギリギリのタイミングで、不安に思われるかもしれないんですけれども、受験機会というのは確保をしますので、そこはねご安心いただければと思います。というわけで、今日はねちょっとこう受験の話をさせていただきました。僕ね本当に駅から帰ってきたばっかりでね、今朝もね朝5時に起きて回答用紙のね、本堂に送付したりとかしてたので、ちょっと眠いんですよ今ね。これ録音してるのがね夜のねまだ8時になったところなんですけどもね、フラフラしながらね届けさせていただきました。また聞いていただければと思います。今日はどうも聞いてくださってありがとうございました。いちでした。